今祈られた通り、人はですね、とっても弱いんですよ。望みが長引くと、期待していたことがなかなか叶えられないと、心は病むんです。箴言の御言葉に書いてある通りです。箴言にはこう書いてあるんです。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。私たちが期待が長引くと心は病んでいくことは主はご存知です。今日の話は、そんな人の一人の人の話です。エリアという預言者の話です。彼は人の目から見たらとてつもなく偉大なことをしてきました。まず自分の予言通りに3年半の間雨を止めて、そしてお世話になっていた、女性のもとに身を寄せていたんですけども、あるヤモメのもとに身を寄せていたんですけど、そこのヤモメの、パンの粉とオリーブ油の壺、それらがもうあと1回使えばなくなるというところにエリアが来たんですけど、そこに行った時、彼はその壺は決してなくならない、まず私にそのパンを整えなければならないというふうにそのヤモメに言いました。それでヤモメはもうそれを一握りのパンを食べればあとはただ死を待つだけという状態だったんですけれども、そのパンは決してなくなりませんでした。その小麦粉と油は決して使っても使っても尽きることはありませんでした。それからエリアはその3年半の後、悪い王様であるアハブのお抱えの、バールという異国の神の、その祭司たちと対決しました。450人もいたんですけれども、しかし神が祈りを聞かれたのはその450人の異教の神々の祭司ではなく、たった一人のエリアの祈りだけを聞かれました。それでそうするとその王様、アハブ王様はそのエリアの成したこと素晴らしいということで、その妻であるイゼベルに全部伝えました。今日のメッセージ、これから読むところはちょっと長いので一部だけを読みます。アハブはエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたことを残らずイゼベルに伝えた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベエルシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願って言った。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の見つかりが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べて、そして飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、 この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。とりあえず御言葉はそこまでにして、エリアは忠実に神様に仕えてきました。あたかももう誰一人神様に仕える者がいないかのように見える悪い王様の国の中で、ただ主こそ神であると伝えていきました。そして彼の言葉通りに物事は進みました。3年半の間雨は止まず、小麦粉のと油の入った壺は尽きず、そして彼の祈りを聞いてくださって預言者450人と対決して勝ちました。アハブ王はそれを目の当たりにしてエリアは素晴らしいと思ったんですけれども、しかし王宮にいて豪勢に暮らしていた妻イゼベルはそれを聞いて、人づてなので素晴らしいと思わず、実際にそこにいなかったのでそれを見ませんでした。彼女が思ったことは、エリアが憎い、殺してやる。でそれで死者をエリアのもとに使わせてそういうふうに言わせました。不思議なことにエリアはですね、それだけ大いなることをしてきたのに、女一人の一言によってたちまち恐れて自分の命を救うために逃げたんです。とても不思議に見えるんですけれども、エリアの言い分を、聞いてみましょうか。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。彼は主に熱心に仕えてきました。民が主に立ち返ることを熱心に求めてきました。そうして3年もの間ずっとそのことを目標に頑張ってきたんですけれども、そしてついに大いなることを成して、やっとイスラエルの みんなが神様をに立ち返るんではないかと思った矢先、この女の一言によって、あ、まだ私には到底もう無理なんだ、もう誰もいなくなってしまった、私は一人になってしまった、万軍の主である神様のお役に立てなかった、私は先祖に勝っていない、主よもう十分です、私の命を取ってください、そこまでに落胆してしまったんです。主の方はどうされたでしょうか。御使いを使わせて彼に水と焼いたパンを与えてくださいました。旅はまだ遠いのです、そういうふうに言ってます。私たちは自分の力によって神様に仕えることは結局できません。頑張っても頑張ってもみんなは分かってくれません。そういうものかもしれません。人は人の心を支配、誰かの心を支配することはできないんです。一人の人に付き添って一生その人付き添い相手の心を変えようとしても無駄なことは多々あります。人の心はそういうもんです。それでも人は神様のために使えなければいけない、そういう時はあります。人が思っているほど状況はそんなに悪くないものです。神様は必ずその人を助けてくださり、必要な力を与えてくださり、必要な備え人を残していてくださいます。エリアはこの食べ物によって元気を得て神の山ホレブに行きました。その神の山ホレブでエリアはこの今言いました言い分を神様に伝えたんです。私は万軍の神主に熱心に仕えてきました。 でもみんなはダメです。ただ私だけです。主はどのように仰せられたか、その外に出て山の上で主の前に立てと言いました。その時主が通り過ぎられて、激しい大風が山を打ち砕きました。岩々を砕いたと書いてあるので、よほどの風だったと思います。しかし風の中に主はおられなかったと書いてあります。風の後に地震が起きました。しかし地震の中にも主はおられなかったと書いてあります。地震の後に火がありました。火事ですね。しかし火の中にも主はおられなかったと書いてあります。目に見えてとても壮大なこと、火事があり、岩を砕くほどの風があり、地震もあった。しかしその中には主はおられませんでした。主はそういう目に見えて大いなる中にはおられないんです。それらの後、かすかな細い声がしました。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞の入り口に立ちました。神様はそういう目に見えて大いなることの中にはおられないんです。かすかな細い声のによって私たちに語りかけておられます。私たちは目に見えて大いなること、大いなる印、奇跡を見たいと思うかもしれないんです。しかし神様はそこにはおられないんです。主の語りかけはとてもかすかで繊細な御声です。エリアはそれを聞くと、街灯で顔を覆ってひれ伏しました。エリアほどたくさんの奇跡、印、不思議をしてきて、そしてまた見てきた人はいないかもしれないんですけれども、それでもやはり目に見える事柄に心を奪われてしまっていたんです。主がおられるのはかすかな繊細の声のうちにおられます。エリアはもう一度さっきと同じことを主に申し上げます。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人たちはあなたの祭壇を壊し、預言者たちを殺し、ただ私だけが残りましたが、私の命さえも彼らは取ろうとしています。主は、その後具体的に指示を与えます。エリアのこの申し立てには何の答えもしていません。ただこれから何をなすべきかを教えます。まず、ダマスコのハザエルに油を注いでアラムの王としなさい。ニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王としなさい。シャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者としなさい。このようにして神様はただ非常に私たちの申し立てを蹴るお方ではありません。その後何をなすべきかをちゃんと教えてくださいます。私たちが死を願うほど疲れ果てたとしても、ちゃんとパンと水を持って次に なすべきことを教えてくれて、そしてそのパンの歌詞で元気をつけさせてくださいます。主は最後にこういうふうに言います。私はイスラエルの中に7000人を残し、これらの者はバールに膝をかがめず、バールに口づけをしなかったものである。残される人たちは確かにいるんです。目に見えて神様に仕える人たちがいないかのような状況においても、ちゃんと神様に仕える人を神様は残してくださるんです。そしてそのとても神様とはほど遠い環境、ほど遠い国に見えたとしても、そこから解放させる3人の者たちを立てるんです。そしてその後再び 神様の支配が来るんです。私たちが今目に見えている状況はなかなか望みが叶えられない、心が病んでいるかのような状況かもしれません。しかし神様はちゃんとそんな私たちに養い、日々のパンを与えてくださり、水を与えてくださり、そしてちゃんとかすかな細い声を持って語りかけてくださいます。私たちに次何をなすべきなのか、神様はちゃんと指示してくださいます。そして神様に仕える7000人を残しておられます。私たちは日々このエリアのように何か希望がないかのように見えたとしても、それでも主は真実なお方です。そんな主に日々仕えて、今日もまた一日、明日はまた一日を過ごしていきたいと思います。では最後にお祈りします。主よ、あなたの道を知らせてください。あなたの小道を私たちに教えてください。あなたこそ私たちの救いの神です。私たちはあなたを一日中待ち望んでいます。私たちに選ぶべき道を教えてください。私たちに祈るべき言葉を教えてください。私たちは弱いのです。もうダメだと思えるような状況になってもなお、主よ、あなたは私たちの助けであります。あなたは曙の光のように確かに来られて、そして救いを見せてくださるお方です。それゆえ私たちはあなたを喜び楽しみます。あなたはその御手の傷を持って、イエス様の脇腹の傷を持って私たちを死からまた世の諸々の患難から贖い出してくださいました。私たちがイエス様あなたのうちにある限り安全であることを感謝いたします。今日ここに来ることのできなかった一人一人を覚えてください。諸々の事情があります。主よ、どうか彼らにあなたの憐れみを豊かに注いでください。この祈りを私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。